おはようございます。はい、皆さんと一緒に礼拝できることを感謝します。今日は愛は私の掟を守らせる聖霊の力によってという、題でお話をさせていただきます。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。こうやってみんなと一緒にあなたを礼拝できたことを感謝します。主よ、2、3人の者が我が名によって集うところに私もおると言われました。聖霊様、この真ん中にくださることを感謝します。どうぞ語る私の唇を清め、また今日語るべきことを教えてください。また聞く人々が神様、あなたから直接語った大事なことを受け取ることができるように聖霊様働いてください。委ねます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、今日のテーマなんですけども、これにしました。愛するがゆえに御言葉を守る、信頼する。私たちは戒めと聞くと、この後も出てきますけども、しなければならない、こうしなければならない、それは恐れや不安が伴います。でも神様はイエス様の歩みを見たときに、愛するがゆえに歩まれたっていうことが基本となっています。私たちも神様への応答として、愛するがゆえに御言葉を守り、信頼していきたいと思います。皆さんこうやって礼拝に来ているのも、神様を愛するから礼拝に集っていると思います。献金もそうです。神様の愛の応答としてしていくときに、神様は皆さんに豊かな祝福と恵みを注いでくださいます。それがイエス様の弟子として聖霊様と共に歩むことだと思います。今日はこのテーマで一緒に見ていきたいと思います。今日の暗唱聖句はこれです。ヨハネによる14章26節、前に出てますので一緒に読みたいと思います。3、はい。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。ヨハネ14-26です。弁護者、聖霊様のことは書いています。私はイエス様ですね。だからイエス様のことをことごとく、イエス様が話したこと、聖書の御言葉を大事な時に、必要な時に思い起こさせてくださるというのが聖霊様の働きです。それを握って歩んでいくことが、私たちの本当にクリスチャンとしての歩みだと思います。では、ヨハネル福音書14章15節から31節、長い箇所です。新旧約聖書197ページなので、一緒に購読したいと思います。前に出ますので、青色の字のところを皆さんが一緒にね、読んでいただければと思います。私は黒字のところを読ませていただきます。では、購読をしたいと思います。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。私は弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにより、あなた方が私のうちにより、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私はその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスは答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。 暗唱聖句です。せーの。しかし弁護者すなわち父が私を名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。愛しているなら私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ、立て。アーメン。少しね、長いところですので一緒にこれを見ていきたいと思います。今日は3つのポイントがありますので、その 3つのポイントを先にお伝えします。1つ目はですね、神様を愛する、愛する愛すると言うんだけども、愛するとは掟を守ること、言い換えれば御言葉を守り従うことです。このことについて最初に話します。2つ目は、聖霊様はどのような方か。この箇所では聖霊様がどんな方かということは詳しく載っています。その方についてお話します。3つ目はイエス様を与える平和についてお話をしたいと思います。では聖書の最初から見ていきたいと思います。ヨハネル福音書14の15ですけども、一緒にこの箇所一節です、読みましょう。3、はい。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。掟を守るってね、書いてます。皆さんどうでしょうか。神様の掟といえば何を思い出しますか。何をこう考えられますか。神様の掟どうですか。神様の掟、互いに愛し合う、素晴らしいです。それが出てくるのは素晴らしいですね。あのね、もう掟といえばですね、合ってます。10回っていうのがね、あの代表としてあるんですね。で、この10回については、あまりこう意識されないことまで、でもすごく大事なので皆さんと一緒にね見ていきたいと思いますので、一緒にね見ていてください。1つ目、一緒に言いましょうかね。3、はい。あなたには私の他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神主の皆を乱れに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。この4つが神と人との関係を表しています。してはならない、こうしてはならない、こうしなさい、こうすることであなたは祝されるよっていうふうな守りのための命令ですね。では5番目からいきます。3、はい。あなたの地位と歯を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽証してはならない。あなたの隣人のものを欲しがってはならない。この5番目から10番目までが人との関係です。ね、人との関係をどうすべきかを書いています。本当にこれを守ること、してはならない。これを守ることで、あなたたちは祝されるよっていうふうなものになります。この10回をメビッチョの方ではですね、ちょっと分かりやすい言葉で子供用に直したものありますので、それをお読みさせていただきます。神様はただ一人です。本当の神様だけを信じなさい。偽物の神様を作って拝んではいけません。神様の名前をふざけて使ってはいけません。1週間のうち6日間は一生懸命働いて7日目休みなさい。そしてその日には神様を礼拝しなさい。これが4番目までの神様との人との関係になります。これもいけませんとかね、しなさいっていうふうに書かれていますね。5番目です。お父さんとお母さんを大切にしなさい。人を殺してはいけません。結婚している人はいつまでも仲良くしなさい。盗んではいけません。嘘をついてはいけません。他の人のものを欲しがってはいけません。っていうふうに人との関係が書かれています。これもしなさい。いけません。いけません。いけません。ちょっとね、戒めなんで硬い感じしますね。ある人がですね、イエス様に質問しました。戒めの中で一番大事なのはどれですかと。その時ね、さっき大輝くん言っていた言葉が返ってきます。これだよって。 イエス様は戒めの本質を語られます。心を、みんなで言いましょうか、この御言葉。3、はい。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。うん。つまりですね、一番大事なのは、あなたを愛してくれた神を愛することですって。1回から4回まで。これをしちゃダメだよ。するなよ。あなたを守るためのあれなんだけど、でも神様はですね、してほしくない。これをするなというよりも、ものすごくみんなのことを愛してるから。命を捨てるほどに愛してるから、その愛で私を愛してほしい。精一杯愛してほしい。愛すれば、これらのことはできなくなるんです。だから、こうしない。これをしない。してないから神様のことを愛してるというよりも、もっと積極的に私が命をかけて愛してるように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、本当に全部で神様私を愛してほしいって、それが私の願いだよって。それこそが立法の本質だよ。っていうことを語られました。今もそうです。これをしないと何か罰が当たるとか、怖い神様の掟というよりも、神様を愛しているからそれはできない。神様を愛しているからこの御言葉に立って進むっていうことを決断するのがクリスチャンの歩みです。そして2番目はこう言われました。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。言いましょう。3。はい。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。次に大切なのは、神に愛されたあなたが他の人を愛することです。この御言葉、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。できない人も結構います。私はこれはとても苦手な御言葉でした。なぜなら、私自身が自分自身を許せなかったり、自分自身を愛することが長い間できなかったからです。自分自身を愛せない者は同じように人を愛することは難しいです。でも、イエス様を信じると、私は愛されている。あ、私でも受け入れられている。私がイエス様は大好きなんだっていうことが少しずつ理解されるようになりました。だから、自分自身の中で自分を許せない。自分をダメだと思う気持ち。それが癒されていくのを感じました。そうした時に初めて、あ、私は愛されている。大丈夫だ。もちろんですね、人を愛しながら癒されるっていうところもあります。同時に起こります。だから本当にイエス様の愛で他の人を愛していってほしい。自分のことだけじゃなくて他の人を考えてほしい。そして私の愛すること、愛を受けて他の人に愛を伝えてほしい。これが立法の本質なんだって言われました。これをすればしてはならないということは守れる。むしろ積極的に他者に愛を示すことができる。この二つこそが立法の本質なんだってイエス様は語られました。イエス様の時代には、イエス様を十字架につけろと言った立法学者たちは、してはならない。ほーらやっただろ。ほーらダメだろって、人をそんな風な目で見ていました。でもイエス様は、君たちは本質を間違ってるって。本当の本質は、神を愛し、人を愛することだって。私が、神が、そのようにみんなを愛してるから、その愛を受けてほしいっていうのが本質でした。このことをまず覚えてほしいと思います。イエス様の弟子は、愛するがゆえに御言葉を守るものです。愛するがゆえに御言葉を信頼するものです。同じ聖書の言葉を聞いたときに、あ、イエス様を愛するからこの御言葉が気になるんだ。この御言葉をしっかり握るんだということを積極的に意識し従おうとするのがイエス様の弟子です。皆さんは御言葉を読むときにですね、気になることはありませんか？もしくは、なんか心に残るってことはありませんか？それはイエス様を愛しているから、イエス様があなたの心の内にそのように気になる言葉を当ててくださっているのだと思います。しかしですね、悪魔はその関係が最も嫌いです。ですから、隙をついてですね、お前はダメだっていう言葉を入れてきます。積極的に従おうとするんだけども、できない。失敗する。うまくいかない。ああ、できなかったっていう時に、愛しているがゆえにそれが気になります、クリスチャンは。だから悪魔、ほらダメじゃないか、できないじゃないかっていうふうに言ってきます。本当にそれは私たちにとって、それの言葉を入れてしまうと、神様からの関係がわからなくなったり、自分自身を受け入れられなくなってきます。イエス様の御言葉はね、そのために今日の続きがあります。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいてくださり、いるようにしてくださるというふうに語られました。これは聖霊様です。 別の弁護者、悪魔が来た時に、ちょっと待ったと。お前はそう言うけども、この人のために私は命を懸けて死んだ。身代わりになった。もうこの人に責められるべきは何もないって。私がこの人を愛してるんだ。お前はダメだけどダメではないって。この人は、この人私が愛してる、十分に愛されてるものなんだっていうふうに、守ってくれる弁護者です。それが聖霊様です。私たちは、まあ、特にクリスチャンの数が少ないので、他の人と比べて、ああ、私クリスチャンなのにっていうふうに責められること、日本の国ではですね、よくこう方法として来ることがあります。でも、私だからあなたを選んだんだよ。大丈夫だよって。特別何かめちゃくちゃできるから選んだというよりも、私を愛してるから選んでるから大丈夫だよって。あなたがいることが、この場所にとって祝福なんだよって。あなたの存在が尊いんだよって、いつも語ってくださいます。それが弁護士である聖霊様の働きです。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることはできないっていうふうに書かれています。世の中は、まあ、厳しいのですね。まあ、頼れるのは結局自分だけだ。頑張るしかないというような思いをよく入れてくることがあります。まあ、頑張ることは悪いことではありません。素晴らしいことです。でも、頑張れない時もあります。頑張ろうとしてもうまくいかない時、できない時あります。その時に、神様は、共にいて、大丈夫だよって支えてくださいます。しかし、あなた方はこの霊を知っている、聖霊様は知っています。この霊があなた方と共により、これからもあなた方のうちにおられるからです。聖霊様は、助け主したり弁護者です。だから、こう、心の内側から、御言葉を教え、励まし、助けてくれます。皆さんどうですか？神様が私の口を通して皆さんに話していること以外に、ここの内側から、あ、これはここに留めるべきことだ。私に語られていることだ。聖書の御言葉を通して私が語っていると全然別のことが示されるかもしれません。それは聖霊様を求めている皆さんへの神様の応答です。私はあなた方をみなしごにはしておかないって言われました。さっきメビッチョの中で中高生はみなしごの意味が分かりませんでした。皆さん分かりますね。両親のいない一人ぼっちの寂しい、まあ、子ですよね。イエス様はこの世界に生まれて、そして歩んでいる中で、弟子たち、仲間たちがいましたけども、結局イエス様が本当に十字架にかかる時には、みな逃げ去りました。一人になりました。神様も十字架上では、もう本当に罪と私の身代わりなので完全に見放して一人ぼっちで十字架にかかるということを経験されました。この福音書を書いているヨハネはイエス様から選ばれてペテロ、ヤコブ、ヨハネ来てくれって今から十字架にかかるから一緒に祈ってくれもう本当に助けがいるんだって連れて行かれて祈ったんです。でも三人はヨハネは疲れて寝てしまうんですね。イエス様言いました。寝てるのか頼むけ祈ってくれまた寝るんですね。頼むけんって私も神である私でも本当に苦しいんだって一人ぼっちになる本当に神から離されるということは耐えられないんだだから祈ってくれってでもこの三人はまた寝たんです三回でイエス様はもう一回って起こさないで一人で祈りに行かれました。このヨハネは書きながらですねああイエス様前もって語ってくれてたな。ああ、私たちはイエス様一人にしちゃったなって。でも、イエス様は戻ってきて一人にしないって約束してくれたなって思い起こしながらこの福音書を書いたと思います。イエス様はいつも共にいて、そして約束通り戻ってこられて、また聖霊様を与えられる方です。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。イエス様は語っただけでその言葉通りにならなかったらそれはイエス様は本物ではありません。でも前もって語っておいてそして蘇られて生きている。私を信じる者はこうやって死んでも生きるんだよ。永遠の命を受けられるんだよっていうことを示されました。そして今も生きておられるのであなた方も命を受けることができるよ。私を愛して愛される関係で生き続けることができるよっていうことを示してくださいました。それが聖霊様がその確証、確かな切符というか確かに いるよっていうふうに押してくれる、まあ、天国行きの切符です。かの日には私が父のうちにより、あなた方が私のうちにより、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。とにかくイエス様がよみがえられて、そして聖霊様を与えられた時に、本当に神様とイエス様の親しい交わり、同じ交わりがみんなにも与えられるんだよって約束してくれたんです。皆さんのうちには聖霊様がおられますか？自分のうちに聖霊様がおられるかどうかっていうのは聖書に一つ書いています。見分ける方法があるよって、それはここに書いています。聖霊によらなければ誰もイエスは死でということはできないと。イエス様は私の主ですって告白できるっていうことは聖霊様の働きなんです。それでどうぞ私の主となって、私の内側にいて私を作り変えてくださいって聖霊様に明け渡すならば、確かに私たちは作り変えられていきます。イエス様主ですって言えるのならば聖霊様います。でも私たちは弱いので、ああ神様のこと分からなくなっちゃったっていうことはあります。でも聖霊様は取り去られない、いつもここのどこか、ね、おられて、そして私たちを励まし支え、神様の声へ向けようと助けてくださいます。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私たちに愛される。そういうふうに聖書に書いています。これは愛するがゆえに御言葉を守る、信頼するということですね。お互いに愛し愛される関係ですということです。私は、妻のみちみちと一緒に生活していますけども、その時にすごい言葉の力っていうのを感じます。妻がいろいろ私にですね、これしてほしいんだっていうふうに言った時に、ふんふん、はいはいと聞くんだけども、それを忘れてしまってしないことがあります。そうするとすごく彼女は残念に思って、どうしてしないのって言いません。すごく残念に思って心に溜めるタイプなんですね。そしてしまいにですね、付箋に書かれて、こう朝朝食の時に置かれる時あります。お米を入れてください。あ、するって言ったのに忘れてた。忘れないように。もう最近はよく忘れやすいやつはもう言わずに書かれてる時あります。やっぱりね、大事ですね。聖書も言葉です。見て確認できます。耳だけでは弱い人のために神様は言葉でも残してくれてます。私も思うんですね、ごめんねって。でもこうならないうちにやっぱり応答できたらいいなってですね。で、妻がね、ポロッと休みの朝起きて、台所でですね、たくさんの洗い物が残ってるのを朝見るのは苦痛であるというのを聞いて、時々です、それが思い出されて、あ、起きた時にすっきりなるように、たくさんの洗い物を洗おうって、洗ってあげてきれいにして、ね、出かける時もあります。それは彼女覚えていて、何か言われたんじゃなくて自分から愛する一つの表れです。でも彼女はまあそのままこう帰ってくれて黙ってね、そのままこれで嬉しいと思いながら、ね、過ごしてるかもしれませんが、まあこれが大事だなと思います。逆に土曜日ね、あ、一緒にまたなんかちょっとコーヒーでも飲みに行こうとか軽くポロッと言ってしまう時あります。でも次の土曜日に学校に行って残業していると、いつ帰ってくるのかわからない、ね、夕方ぐらいになって帰ってくるとあります。そうすると非常に残念そうに、どうせと最初はそう言ってくれたら信じたんだけど、帰ってこなかったとか、いつかでわからないとか、もうしないんだったら言わないでって言われます。期待されるだけ期待した人って、結局愛する、信頼する言葉っていうのは結局行動でどう返すかっていうことですよね。ああ私それを聞きなら神様に対しても同じだなと言いました。目の前にいる妻でさえも、ああ私のは言葉に対してこう真剣じゃないなって、そしてその言葉を信じている人に対して申し訳ないなっていうふうに感じました。神様は同じです。私たちの愛の応答をいつも求められます。ですから神様の御言葉を守り行うとイエス様がめちゃくちゃ喜ぶんですよ。そして恵みや祝福が与えられる。神様とはよりよくわかる。で、守れない時あります。その時はね、正直になったんです。妻も言います。正直に言ってって。もう、 もう最初から無理なこと言わないでって。だから神様無理ですって、ちょっと大変ですとか言ったら聖書にもあるんですよ。そう言って神様と正直にぶつかるときに、分かった、じゃあこれならできるかとか、神様の方が折れてくれるときあるんですね、私に合わせて。だから本当に愛する関係というのは、神と人というふうな関係じゃなくて、イエス様が十字架にかかって、そして私たちに与えようとしている関係は、本当に父と子の関係、友としての関係、愛し愛される。あなたがそれが無理だったら無理って言っていいよって、大変だったら大変って言っていいよ。イエス様はゲッセマネ園で、神様十字架なんとかなりませんかって言われたんです。あれが見本です。神様とのやり取りを通して励ましたり支えたり、無理だったら無理と言いながら悔い改めたり、許されたり、愛されたり、力づけたりして、歩むって意味をしてほしいと願ってるんです。だから掟を守る守らないっていう風なレベルじゃなくて、愛し愛されるレベルで、私の愛するがゆえに、その愛する言葉を喜んで行ってほしいというのが神様の願いです。イスカリオテでない方のユダ、これ、別の場所ではタダイさんとタダユダとも言われた、いろいろ言われてますけども、その人がですね、世になんで表さない、そんなにこう、どうして世の中はそんな風にこうイエス様ですごいみたいに言わないんですかっていう風に、まあ、言われたことに対して、イエス様はですね、答えています。間接的に、私を愛する人は私の言葉を守るって、私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに一緒に住む、今言った愛し愛される関係になるんだって、もう誰が言わなくても、ほんまに、あ、イエス様愛してくださってる、分かるって、苦しい時もあの時も共にいてくださった、今ちょっと苦しくてイエス様のことよく分からない、でもイエス様は決して見放されてはないんだっていうのは分かるってことなんですね。もちろん人が、仲間が助けて押してくれる時あります。でも愛さない人、私を愛さない者は私のことを守らないって、神様のやっぱり世の中もそうやけど、この御言葉、イエス様を愛さなければ分からない、こう実際に行わないで分からないんだって、うん、だから本当に神様を愛して言葉を行うときにそのことは分かるよ、でも行わなければそれは分からないんだよっていうふうに言われました。これが今日の聖書語暗証箇所ですけども、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしの聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださるとあります。皆さんがいろいろなる中でですね、その時その時に聖書の言葉、あ、こうしたらいいよ、この御言葉だよ、こうだよっていうふうな励ましや助けを教えてくれます。一番強い聖霊様の働きは、聖書の言葉を示してくださることです。だから本当に聖書に親しんでください。聖書を読むときにも聖霊様の助けで理解が与えられます。私は今週ですね、今週じゃない、先週かな、すぐ直近の時にですね、学校で大きな行事があったんですね。その前、行事の前って先生方すごい緊張するんですけども、その時に、こう不思議なことが、不思議なことというかね、大きな虹があったんですよ。皆さん虹見られた人がいるかもしれませんが、あまりにも素晴らしかったんで写真撮ってもらったんですけどもね。これね、これ学校なんですけどね、虹がこの辺だけ見えてたんです。わ、虹が見えてるって出てたらね、ちょっと待って、めちゃくちゃでかいのが出てるぞって言って、ドゥワーって言ったら、すげえ、これスマホに普通では収まらないでかさだったんですよ。だから特別ななんとかレンズで撮ってくれた人のね、こういただいたんですけど、ダブルレインボーで、もう校舎を全く用意してね、大きな虹が見えました。で、これを見てね、私はみんなね、わ、なんか嬉しいわって、もうみんながなんか心がね、ホワーンとするんですね。で、何かいいことが起こりなさる。で、私は神様の約束、ノアの箱舟の後の虹の約束を思い出しました。あ、これは神様の和解、本当に神様の約束、なんかほんまに祈りに対する大丈夫だよっていうふうに、なんかそんな答えのような気がして、すごく安心しました。そして次の日の大きなイベントも無事にこれ終わらせるというかね、ことができました。みんなその前の日に緊張している時なんだけども、なんか本当にこうみんなが喜んで、なんかすごい平安を得て迎えたような気がしました。それをね、思い出しました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるのは怯えるなってありますよ。本当に神様が与える平和っていうのは特別です、特別です。まあ、よくね、本当にこう怯えることっていうのは多いんですけども、この前ですね、 岡山のアスレチックに行ってきたんですけども、ちょっとその様子とちょっと被るとこあったんで見てもらえますか。普通のアスレチックね、樹上アスレチックですね。えらい高所の高いところを行くアスレチックです。でこんな風にですね、命綱を必ずつけていきます。はい、後ろの方にみちみちもやったんやと思って来ました。よう来たなって、もうよう。でこれがね、実際にね、行ってるとこですね。質問で、はい、ちょっと動くが遅いですね。ちょっと待ってくださいね。あ、来ましたね。これね、命の上がった落ちてますね。こんな足場のところをね、こう動いているわけですね。多分ズームで下がってちょっと動きが悪いかな。まあ、で途中で道はもうこの難所コースはもう見ますと見守ってくれました。はい、でも半分以上行ったんですよ。ね、怖がりながらね。はい、まあこういう感じですね。私も行きました。途中で落ちました。やっぱりもう命じゃなかったら落ちますよ。こんなとこどうやって歩くんですかね、そもそも。はい、というとこですね。はい、で人生は綱渡りです。あ、切れてる。いやいや、本当にね、ほんまにこれね、次々チェックポイント、次終わったら次ってあるんですよね。でやっぱ怖いんですよ、踏み出すまでは。でこれね、命綱をここには2つぐらいあるんですけど、必ずどこか1箇所は1つは絶対につなげられるようにこう付け替えていくんですよ。だからどんなことでもとりあえず大丈夫。ただ命綱ブラーンでぶつかったりして怪我はする可能性あるんですよね。だけども、まあ、命綱あるから安心でやると。で私は思いながらですね、御言葉は見えない命綱です。人生、実際の人生はこの命綱はありません、見えません。人生実際に落ちます。ここまで極端ではないとしてもね、落ちると怪我する時もあるんですよ。でも御言葉は見えない命なんで、確かに大丈夫だ、私は共にいるよ、じゃあ行きますよで踏み出せるんですよね。うん。で本当に、ああ失敗して落ちる時もある。でもイエス様は、もし本当に私たちは命をたとえ失ったとしても共に天国に携えていってく、天国にまで共にいるよという約束があります。ほんまに究極の命なんです。私は実際いろんなことが今あります。職場の方はね、今年変わったばっかりなので、非常に皆さんに助けられながらやってます。で結構分かんないことや不安なこと、初めてのこと多いので不安でいっぱいなところがあります。なのでいろんなね時にも、どうしようかこうしようかって祈りながら、じゃあこれでいこうかってね、御言葉で日々一歩ずつ進めています。で最近本当にこう助けられること多いなと思いながらですね、金曜日も学校に行ったんですけど、その時に神様励ましで、急にですね、突如機械関係のトラブルがあってですね、そこで私がちょうど助けられるような事案だったんですね。それでこうフォローできた時に、あ、神様は私が落ち込んだ時には必ず、もう必ず言ってそうなんですけど、お前はこういう場面で活躍できるでしょ、助けられるでしょ、貢献できるでしょっていうことを何か与えてくれるんですよ。そして大丈夫だからねっていうふうに助けを与えてくれます。その他にもですね、いつの間にやら助け手が、そこで助けられるっていうこともありますし、本当に落ちないように、落ちてもこう支えてくれるような感じで、今も綱渡りをしています。もうちょっと普通の足場もあると思うんですけども、みちみちも言います。あなた次渡ったらまたどうせ次渡るんでしょってでこうなんか問題あったらね、こううなりながらね、夜とかね、うなされながらこう起きたりとか、でも祈りながら大丈夫、綱渡り、イエス様共にいる、大丈夫ってね、踏み出すことがあります。本当にそういうふうな日々です。皆さんもですね、多分いろんなことあります。でも神様が共にいて支えてくださるのは変わりません。本当にその証を大事にしてほしいなというふうに思います。皆さんはどうでしょうか。この御言葉によって助けられた、この御言葉で平安を得られたっていう言葉はありますか。もしくは今大変な中にあるんだけど、御言葉が欲しいと願っている人がいるかもしれません。今少しちょっと時間を取りたいと思うんですけども、 2,3 人でもいいし、もう少し人数多くてもいいんですけども、もしこう示されて、この御言葉で私は人生ですごい慰め受けた、助けられた、励ましを受けたっていうことがあったら、で示されたらですね、お話をしてもらいたいなと、グループの中でね。で逆に 今本当に綱渡り状態のところを歩もうとしているので、祈ってほしいっていう人がいたらぜひね祈ってほしいなと思います。特になければないでも大丈夫です。でも神様が今言ったらいいよっていう促しを感じたら、ぜひですねグループの中で分かち合いをしてほしいなと思います。はい、祈ってね、誰がいいかなっていうの、ちょっと遠くに行く人もいるかもしれませんけどね、そういう時を申し立てます。5分ぐらい取りたいと思いますので、皆さんイエス様に聞いてちょっと分かち合いの時をしてください。ではどうぞ。2人でもいいですし、それ以上人数でも構いません。どうでしょうか。ぜひですね、途中になったところとかは、また礼拝の後とかでですね、ぜひ覚えて祈ったり、また分かち合ってください。他の方とも、分かち合うことができるかもしれません。一人一人証違います。みんな歩んだ場所違うからです。でも本当に励ましになるのでね、イエス様と一緒に生きた証を、本当にいっぱいね、証し合ってほしいなと思います。はい、次に行きますね。私は去っていくか、またあなた方で戻ってくる。っていうふうにイエス様は入れました。私を愛しているなら、私を、本当にイエス様はね、本当に必ず戻ってくるっていう約束をいつもしてくださってます。してくださってます。で、ことが起こった時にあなた方は信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。十字架のことも復活のことも、イエス様は語った通りに行われましたし、その通りになりました。やる前に言って、その通りに後でなるって、ものすごい信頼が置けますよね。その通りになるっていうことは、本当に最も信頼のできる、本当にものです。だから、ヨハネは、そのことをイエス様言ってくれたな、あの時信じられなかっただろうって思いながら書きました。で、世の支配者が来るって、だから彼は私をどうすることもできないと言いました。イエス様はこれから十字架にかかる。でも、十字架につけられたのではない。痛めつけられたのではない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていくことを世は知るべきで、つまり、自ら自分を差し出して、身代わりになるために計画通りに十字架につけられた。それを自分から命を捨てられたっていうことです。それを世は知るべきである。イエス様は十字架につけられた敗北者などではありません。イエス様は身代わりになって悪魔の力を打ち砕くために十字架にかかり蘇られたっていうことを私たちは知っています。さあ、立て心は出かけよう。イエス様は本当に行こうって呼びかけてくださいます。今日のテーマはこれでした。愛すがゆえに御言葉を守る。イエス様を弟子として聖霊様と共に歩む。一つ目は、愛するとは掟を守ること、御言葉を守り従うことです。口先だけではなく、本当に実行を伴う愛。それが神様も本当に喜ばれます。応答する愛です。そのでも守れない私のためにイエス様は死なれました。そして、守れるようにするために助け主を送られます。人は一人で弱いことはよく神様は知ってます。だから、主自らが共に歩み、助けくださる。そのための助け主です。聖霊様と共に歩む。それがクリスチャンの人生の祝福です。二つ目、聖霊様はどのような方か。弁護者です。永遠にあなたと共におられる方です。真理の霊です。イエス様と同じで、イエス様を示す方です。でも、世はこの方を受け入れることはありません。なぜなら世の価値観ではそのことは理解できないからです。そして、御言葉を思い起こさせてくださる方です。一緒に暗唱聖句読みましょうか。3、はい。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。それが聖霊様です。三つ目、イエス様を与える平和は、この方は十字架に死んで蘇られた方です。死から勝利へと移される希望を持っています。本当に死んでも天国に行ける。また、いつもイエス様と共にいて、応答できる関係だってことですね。そして、前もって予告して、そして死に勝つ、地勝つ勝利を示したい方です。言い換えればですね、この方いれば大丈夫だっていう平安です。大丈夫だって。本当に死と共に、この方と一緒に歩んでいきましょう。愛するがゆえに、御言葉を守り信頼する。本当にイエス様を弟子として、皆さん今週も一緒に歩んでいきましょう。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。本当に一人一人違います。でも一人一人に違う応答を神様はしてくれます。それは一人一人愛してるからです。ある人には励まし、 ある時には叱咤激励し、ある人にはしばらく時間を置くように、またある人には別のところから仲間を送ってくれる、そんな方です。また本当に失望に落ち着いているそばに行ってただ聞いてくださる方です。イエス様、どうぞ私たちに必要な励ましと慰めをいつも与えてください。また悪魔がお前はダメだとか、お前はそんなんでいいのかとか言ってくれるときに、言ってくるときに、弁護士となる聖霊様がそうじゃない、神様はそうは言わない、あなたは私を愛するものだといつも弁護してくださいます。どうぞイエス様、あなたに愛を持って応答していきたいと私たちは願っています。どうぞその愛の応答の中に日々生かしてください。そしてどうぞ一人一人に証が生まれていきますから、その証を共有し、本当に仲間と共にイエス様、あなたが喜ばれる道を歩ませてください。感謝します。どうぞ今週一週間も、どうぞ本当に綱渡りなところを取る時があるかもしれません。でもどうぞそういう歩んでいる仲間いればそのために祈り、または自分自身が歩むならば、どうぞ聖霊様を助けてください。今週一週間を祝福し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。